スマホ印ネットラジ第3週じゃない、第3週ですよね。間違えました。6月第3週の、パーソナリティ、玉穂美潮です。6月からテーマを転職の見つけ方、つき方に変更しまして、今日はそのテーマ変更してから2回目です。で、ゲストにカリスマ美容師で有名な、川根淳史先生こと淳先生をお招きしてるんですが、淳先生が直前まで、10時ちょうどまで、ご自分のラジオ番組、こういうインターネットラジオではなくて、正規のラジオ番組に出演されていて、終えてから駆けつけていただいて、10分ぐらい遅れてしまうということで、その10分間どうするかって、すごい直前になってから突然考えて、急に、畑山郁美ちゃんに、アシスタントとして参加していただくことにしました。いくみちゃん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお
よろ
願
し
い
く
し
お
ま
願
す。
いし
突
ます。
然お呼び立て
は
し
い。
まして、ほんと5分とか10分前に突然お呼び立てしまして。
すごいびっくりしました。
嬉しいです。
はい。
いくみちゃんが来てくれたらね、私にとってもとても話しやすいし、聞き上手なんで、淳先生来てくださった後も一緒に質問とかできそうだし。
はい。頑張ります。
よ
ゆ
ろ
る
し
く頑張ります。
く。ゆるく頑張りましょ
はい。
う。でね、この10分間を使って、いろいろ、転職についての話とかね、淳先生ってどんな人という話とかね、いろいろしようかなって思ってるんですけど、久美ちゃん、淳先生はご存知なんでしたっけ？
私は亀岡さんが、ユン先生に髪を切って、もらったって話を聞いていたり、あと、たまちゃんからの話で、まだ全然、今日が初めてですね。
亀岡由美子さんですよね。
そう
亀
で
岡
す。
さんというと、
亀岡
有
さんって
名
言っちゃっ
な、
たけど、あ、有名な。
有名な、菊を磨くの、亀岡由美子大先生。
先生。
亀岡さんと今度札幌でやるんですって？いつでしたっけ？
10月にですね、亀岡さんが帰省を兼ねて、北海道にやってきます。そしてそれが10月の12日から14日までが北海道にの講座みたいな感じの時間で、10月12日の土曜日が札幌、14日の月曜日で体育の日で祝日なんですけど、北見でやります。
北見と札
はい。
幌を結んで。
はい。そして東京のメンバーさんも何人か、来てくれるということで、ワークに参加したり、札幌や北海道観光を楽しむ方もいればみたいな、なんか数人も北海道行くぞみたいな感じで。
随分なんか贅沢な感じな。
はい。贅沢な感じで。
上岡由美子さんご存じない方もいらっしゃると思うんで、ぜひ上岡由美子さんがどういう方かっていうのを。
はい。
いくみちゃんから。私
は
こう
じ、
おしゃべりますけど。
そうですね。あ、たまちゃんから、亀岡由美子さんは、気功を磨くっていうのを今や、メインに、あと今、ファシリテーター講座とか、演劇の手法をベースにして、聞き方は生き方っていうテーマで、
かっこいいですね。
かっこいいですよ
聞き方
ね。
は聞き方。
私とたまちゃんが知り合ったのも、すごく会ったのもきっかけがそこだったのか
です
な
よ
っ
ねー。
て。です。そうなんです。
私が初めて亀岡由美子さんとお会いしたときに、亀岡由美子さんがさ、淳先生と初めて会ってたんですよ、なんか。
そうだったんだ。
きっかけ淳先生知ったようなところがあって、亀岡由美子さんは、メルマガが、毎日ね、一日、毎日毎日メルマガを発行し続けて、何年なんですけど、6年とか7年とか。
今年確か10周年になるんじゃ
10
ないかな、
周
今。
年。すごいことですよね。
ね。
で、その初期の頃に、私もずっと購読してて、で、メルマガっていうようなものがないような時に発行されてて、面白いと思って読んでて、で、ファンになってて、札幌来るっていうので、おう、私も行くとか思ってたら、そのメルマガに、淳先生と対談するんだとか、髪切ってもらうんだとか、なんかそういう
髪を
話し
切
てて、
って、
淳先生って誰みたいな、そんな人いるんだみたいにして、落ち始めてみたいな、そんな感じですね。 不思議なご縁ですね。
うん、
くみちゃんと私も、私と亀岡さんも、私と淳先生も、淳先生と亀岡さんも、ほとんど同じ時期に同じようなイベントがきっかけで知り合ってるっていうことになりますよね。
そうですね。すごい。
6、7年前、7、8年前、なんかそれぐらいですね、多分ね。面白い
ですね。そうです。私もたまちゃんとなって初めて会った話をしてもいいですか？あの時は私がまた北海道戻ってってか来て、たまたまね、娘の幼稚園でゴスペルのワークショップあって、娘が撮影した、そうね、そう、
見た幼稚園の。
そこで、たまちゃんがやるっていうから、ちょうど私も聞くの、スタッフになるからってことで、挨拶を兼ねて出てったみたいな感じで、すごい運命を感じました、あの時は。
にゃーにゃーにゃー、あれが初めてだったんだ。私もっとだいぶ前から知り合いな気分がして。
でもあの時、2010年が、初対面、初対面
です。
出会いみたいなんですよね。今まで文字だけのやり取りだ
った。文字ではね、割とやり取りしてたんで、だいぶ前から知り合いな気分がしておりました。
はい。
はぁ、
そんな感じでございます。
そうだったんですね。
はい。
ゴスペルのも良かったですよね。
良かったですね。本当に、なんだろう。あの時、そう、なんかすごい、空が多くてっていう、なんかすごい思い出してますね。6月だったか。それも6月でしたね。
そうですよね。これぐらいでした。これぐらいでした。
すごい6月ってなんかある。そんなんで。
じゃあ、皆さん、亀岡美久さんが10月いらっしゃるので、何日でしたっけ？日程は。
10月の、12日が札幌。で、14日が北見です。
だから、道内の方ももちろん振るって参加いただきたいですし、そう、道外の方もわざわざいらしても大丈夫。
大丈夫。
今、航空券がやたら安いですからね、ジェットスターとか使えば、数千円とかのがあったりします、ね。
そうなんで、ね、来れるんですね。
往復で1万円とか、1万何点とかあるので、皆さんよかったら、秋の、初夏の美しい北海道にぜひいらしてみてくださいな。
はい。そうなんです。そのための打ち合わせを終わった途端にたまちゃんから電話が来ました。
今日のネトラジに出てくれないかって、アシスタント参加してくれないかみたいなね。
腰抜かしました。おぉ。
はい、今も淳先生を、ラジオ番組終わって準備をされていることでしょう。
どうでしょう。
今日のその、淳先生のネットラジオやラジオ番組、PMA で行こうっていうラジオなんですけど、ハーモニーさんこと佐藤由美子さんが出てられてたんですよ。みんな知り合いで繋がっててなんか嬉しいなって
感じ。すごい。
うん、
へぇー。淳先生の番組も後から聞ける。
あ、後から聞けます
よね。なってましたよね。
はい。録音していつでもっていう自由な感じではなく、再放送期っていうのが2回くらい設定したんですよ。金曜日と日曜日かな。
はい、金曜日と。
時間帯がいつだったかちょっと調べていただき
ます。はい、調べます。
ちょっと今すぐ私わかんないよ。
淳先生、フェイスブックにアワビの写真を。
二言目にはちょっと下ネタ話
す。ある
で、生徒愛特集に呼ぶわけにはいかないと思って、あまりに下ネタが、炸裂されるので。
そうなんです。
そういう意味で、ちょっと選びました。です。
はい。今日はどうなるんでしょうね、転職。
楽しみですね。すごい方なんですよ。アルサスンのカット、全国ですよ。北海道とかじゃなくて、日本、 1位とかになられてたりとか。
ああ。
るんです
すごい。すごいですね。北海道から、というか、ね、全国。
なんか参加されるみたいです。ちょっと追加をしますね。
はい。
今、呼び出し中です。もしもし。もしもし、聞こえますか？淳先生、いらっしゃいますか？
はいはい、と、はっきりと聞こえますよ。
よかったです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しいところ。
今ちょうどラジオがね、終了ねしてね。
うん。
今日のラジオのね、なんか今日は全部で6名ほどいたんですよ。ね、相手。してました。
見てましたよ、私、ユーストリームのね。全部はね、こちらの準備もあったんで、全部残念だったんですけど。
う
ん、美女ぞろいで。
そうなんですよ、皆さんね。いや、なんかね、やっぱりなんか、内面とかが輝いてくると、外面も自然と輝いてる。だから、それぞれの個性で、皆さん、素敵。でしたね。
ハーモニーさんこと佐藤由美子さんのお弟子さん方、はい、佐藤由美子さんご本人とお弟子さん方6人ぐらい
で、
元 SM
女王のね、
山丸聖子さんとかね、
はい、
あ、
個性的な方たちがね、
ね、
ぞろいでも勢ぞろいでした。
うん、
タジタジでしたけどね、僕は。
魔法の言葉カウンセラーになられた方もいますよね。
そうなの、魔法の言葉。ね、世界でただ一つの言葉ですって。自分の個性をなんか引き出すっていうふうなね、なんかセミナーみたいね。素晴らしいわ。あのね、だけどもね、なんかこう自分が素晴らしいことができるのは過去にね、なんか、なんか大変なこととかたくさん、なんかこのたくさんちょうどあった方の方が、なんかこう素晴らしいこととか考えつくし、なんか自分の体験談とこの人語れるから、いいみたい。なんか大変なこととか。今日なんか学びましたよ、僕は。
今日、車運転しながら、こう、
うん、
カーステレオから流れてきた歌の歌詞に、自分が乗り越えた壁が自分を守る盾となるみたいな言葉があって、
は
い、感動したんですけど、そういうもんですよね。
よくその言葉がまたダピッと残ってますね。
あ、いいこと言うなと思って。
本当にはさ、いい言葉とか本当はたくさんことあるんだけども、
うん、
なんかこうね、キャッチしないだけで、たくさん本当は転がってますよね。いいこと言い過ぎちゃったかな、今。
淳先生も言葉は、なんていうか、言語感覚鋭いですよね。いつも書き込みが詩のようで、力強くて。
僕はね、なんか自分のコンプレックスがあったので、なんかそのコンプレックスをどうにかしようということのおかげでね、なんか、この文章能力とか書くこととか、なんか、ちょっと単純なことじゃない、深いなっていうところまで、なんか考えつくようなことになんかなったのは、自分がなんかどもってて、人前では喋れなかったっていうようなコンプレックスからですね。僕はもう、だから僕ラジオなんか持つなんて、もうこれっぽっちも考えてなかったんですけども、人のご縁と、あとは自分が知らないうちにこう成長してたということですね。
そういうのがお仕事みたいになってますもんね。セミナーも何本もされて。
喋ることが苦手だったのに、なんか喋ることが仕事っていう。人生わかんないですね。ほんと振り返ると。
ですね。私もですもんね。場面緊張で喋れなかったのが、まあ、今、
ね、
ラジオ、ネットラジですけど、ラジオ番組、ネットラジの番組も出させていただいて。
なんかちょうどこの人の目をなんか見て話せなかったのがたまちゃんなんでしょ？
全然、ね、今でもちょっとね、視線は外したがりますけどね。
そうなんですか。
ご紹介遅れました。今、アシスタントで参加してくれている畑山郁美ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
先生
です。畑山です。
畑山さんですか？
はい、
いくみちゃんと呼んであげてください。
え、
いくみちゃん。
いくみちゃんって。
うん、ありがとうございます。
いくみちゃん、なんか、だって初対面なのに、いくみちゃんなんて言っていいのかな？
大人になっていくみちゃんって呼ばれること多くなったんで。
なるほど。
いくみちゃんで大丈夫です。ありがとうございます。
はい、
亀岡由美子さんの仲良しな方なので、
うんうん、そうなんですか、
噂
なん
です
、はい、亀岡さん北海道出身のね、
うん、面白い、
はい、
面白い方、
僕何年前かな、7年ぐらい前かな、
うん、
なんか札幌とかでジョイントさせてもらったんですよ、亀岡さん、うん、
公開髪の毛切ったんですよね、
そうなの、カットして、
公開カットだったんですか、
そうそう、
の前でバッサリとこのショートカットにね、切ったんですよ。長い長いね。ロングヘア、ね。ショートヘアにこう切ったんですよね。
ね
え。うん。不思議なご縁でした。
ね
え。亀岡さんもなんかまたさ、すごい、文章とかもすごいですよね、ってね。
あの方、ほんと言葉のプロですよね。編集にも長年携わってらっしゃって、
うん、
あの演劇のシナリオも書かれてっていうことでね。うんう
ん、言葉のプロなんだ。
うん。
知り合う方は本当に皆さんなんか素晴らしい方たちばっかり。
ね。
うん。
楽しいですね。
そうだし。たまちゃんとも僕ね、この前初めてだったんですけど。たまちゃんのブログとかでさ、
うん、
このブログ、なんかこの言葉、この言葉なんか僕の心にぐさーっと刺さった言葉とかね、たくさんまた書いてらっしゃるんですよ、たまちゃんも。
にゃふにゃふ。嬉しいです。
そう。だから一度、会いたいなっていうふうにね、ずっと思ってたのが実現できたんですよね、この前ね。あっという間でしたけども。
楽しかったです。今日は天職の見つけ方と付き方みたいなお話をぜひ、中先生から引き出したいなと思って、はい、手ぐすね引いておるんですけれども。あり
がとうございます。
で、天職はないんじゃないかみたいなことでもラジオ番組でおっしゃってましたよね。その意見もすごい面白いなと思って、はい、ぜひ詳しく伺いたいなと思って。
そうですか。あれも、あの、ラジオ番組とかも始まってるんですか？
とっくに始まってます。
そうなんだ。なんか、最初今ちょこっと喋ってんのかなと思ってたの。
そう、特に始まってんですよ、実は。
そうなんですか。
はい、もうこれ流れてます。一番最初から全部。
本当ですか。どうもありがとうございます。転職ね。
うん。
僕ね、美容師やって今年で38年目なんですよね。
うん。
そして、これが自分に合ってるとか向いてるとかって僕一回も考えたことなくて。あっという間にもう38年だったんですよ。
ね
え。まあ、それを転職っていう言葉で片付けられるのかわかんないんですけども、
うんうん、
僕はあの、最初のきっかけがですね、
うん、
僕は、実は美容師なんですね。
うん、
そして美容師になろうと思ったきっかけも、僕がなろうと思ったわけじゃないんですよね。
お
うんと、このたまたま僕の、亡くなった姉さんが、僕と7つほど離れてて、
うん、
あの美容師やってたんですよ、
うん。
そして僕が高校2年の時に、
うん、
あんた高校卒業したらどうすんの、とかって聞かれて、
うん、
いや、なんか何も考えてないよって聞いたら、
うん、
そしたら、あんた美容師になんかなったらって、
うん、
あの、もう、うんと、なんか当時は美容師が女性がなって、
うん、
なんか床屋さんが男性だと思ってた。だから、なんか、理美容するんだったら、僕は床屋なのかなってそう思ってたんだけども、うん、美容師になったらって、僕にはもう予想外だったんですよ。そして、僕は自分の意見って昔からなかったんですよね。で、僕は姉さん子だったんで、
うん、
姉さんがそう言うんだったら間違いはないなと思って、それでちょうどこの運分かったっていうことで、まあ最初美容学校に行って、
うん、
そして僕も当時からずっとどもってたんで、
うん、
こんな僕でも美容師になれんのかなとか、
うん、
そう思いながらも美容師をやってたんですね。
うん
うん、そして、なんか最初美容師になんか入ると、
うん、
あのカットとかするまでには3、4、5年ほどかかるから、
うん、
だから最初は電話とか、
うん
あとは先生とかの助手とか、
うん、
なんか、うん となんかするんですよ、
うん、
そして僕電話にこう出ると全然ダメだっていうこと僕は知ってるし、
うん、ああどもっちゃうんですね。
そうなの、
うん、
そして周りのスタッフはそんなことに僕なるべくそれが気づかせないように、
うん、
僕がどもるっていうことをなんかこの気づかせないような工夫をすごいしてたの、
うん、よかったから多分よかったのでね、う
ん、そして僕はほとんど電話にこう出たことがなかったんですよ、
うん、
そしてこうそういうのは、
うん、
そのなんかね電話かかってくるのが嫌だったから、
うん、
なんかそろそろ店にね、
うん、
ちょうど今日やってますかとか、
うん、
あと予約できますかとかっていう風な電話がぐっとなんかちょうど来るタイミングは僕全部なんか分かってたの。
すごいじゃないですか。すごいじゃないですか。
だからその風なタイミングとか見張らかって電話から遠いところで、
うん、
例えば先生がさっきちょうどパーマ巻いたパーマ、
うん、
なんかパーマのペーパーとか伸ばしてたりとか、
うんうん、
だからなるべく電話が鳴っても最後にそこにこう届くようにこうするから、
うん、
電話が出ないように大丈夫なような工夫を僕やってたんですよね。だって例えば僕が出るとですよ、
うん、
僕すごく本当と思ってたんで、
うん、
そのちょうどこのあ行とそのは行がダメだったんですよね。ありがとうございますのあが、
うん、
そのあって本当に出なかったの。だから電話の向こうの方ってさ、僕がどもるちゅうこと知らないんで、
うん、
何この人変な人、
うん、
そしてガチャッと電話とか切れられるでしょ。
ああ、つら。
本当ね、一回か二回電話出たかもしれないんですけども、うんうん、この長い38年間で、
うん、
僕が電話出たことないんですよね、ほとんど。だから僕はそこで勝負しようと思わないで、
うん、
僕は早くなんか、ちょうどカットとかしたかったから、
うん、
だから本当毎日が夢中だったんですよ、カットしたいって。だって、そういうふうな時って、例えば僕の友達、うん、当時ね、うん、僕最初の初任給とかが4万とか、うん、4万5万だったんですよね、
うん、
そして友達が8万とか、そしてカットができるようになっても10万とか、
うん、
でも当時友達はもう20万とかもらってて、
大
体倍ぐらいの給料の差がついてたんだけども、
うん、
僕は他の世界とか気にならなかったの。
美容師じゃない職についてるお友達は倍ぐらい給料が良かったっていう、美容師は給料が悪かったっていうことですね。
あとは時間も朝9時ぐらいに出勤して、
うん、
お客さん帰るのがその9時とか10時で、
ああもう12時間労働以上ですね。そのあと片付けがある。
そう。
うわ。
と今度それが済んでから今度は自分のこの練習の。
ああ。
だから帰るのがもう12時とか
10時。うわ。
それが毎日ですよ。
毎日。
毎日。だから、いや、
う
ん、僕この仕事に向いてんのかなとか、
うん、
そんなことを考える余裕がなかった。そして、自分で独立をしたのが25歳なんですよ。
うん、
そして、僕は口下手だったんで、
うん、
こんなんか、なるべく会話しないような美容師に僕はなりたかったの。そんなことできないんだけども、
うん、
でも、この女性の方聞いてらっしゃる方はきっとわかると思うんですけども、
うん、
この今日どんな感じにしますかって聞くじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらこんな感じにしてくださいって、
うん
うん、そこで僕がいやその感じよりこっち側の方がいいと思いますよってことを言ってしまうと、
うんうん、
どうしてそうなのかをこの説明しないとダメでしょ。
あ、会話しなきゃいけなくなっちゃう。
そう。だからなるべく会話しないように、
うん、
あ、そうですかって言って、
うん、
変だなと思いながらも最大限そこで似合うような髪型を作ってたの。
お
ー。そういうことを起こしながらも、
うん、
僕はなんとかね、
うん、
僕は何も喋らなくても、淳先生はすごいと、
うん、
あの人本当すごいんだよって、うん、そう言われるためには、
うん、お任せしてもらうためにはっていうようなことですかね。
お任せっていうかね、
うんうん、
僕が何も喋らなくてもすごいって最初からそう思ってもらってきてもらう。
ああ。
だから口あの。この、なんかこの、なんかこの、ちょう、口コミとかそんなんで。
うんうん。
う
口で説得しなくても先に口コミとかで信頼してもらって来てもらえたらいいっていう感じ。
うん、そうそうそう。
うん。
なんかこう、なんかこう、なんかこう、そうするためには、
うん、
何なのかなって考えた結果、
うんうん、
有名になれば、
うんうん、
なんかみんな僕のことをなんか知るから、
うんうん、
有名になりたいと思ったの。
素敵。そんな理由で有名になりたい。
そうですね。そうそうそ
う切実な感じで。
なんかね、自分がね、この、優位の立場に立ちたかったんだね、きっと。で、僕が選んだのはカットコンテストだったの。
うん、
あの、カットコンテストっていうのは、うん、その、例えばチャンピオン取ったらすごいとか、
うん、
やっぱりそのカットが上手なんだなって、そう言われるんじゃないかなと思って、
うん、
そしてこう、なんかこう、時間内に、その、なんかこう、モデルさんのカットを、その3センチちょうど以上切んないと、
うん、
なんかダメなんですよ。
うんうん、
そしてそこでコスチュームとかメイクもちゃんと前もってやっといて、
うんうん、
そしてこう、なんか、そしてなんかステージでカットとかして、
うん、
それを今度は審査員がこの、なんかこの、審査するんですけども、
うんうん、
まあ、一個が流行性とか芸術性とか似合ってるかとか、
うん
う
ん、
そういうふうなことで審査されるんですけど、
うん
うん、それでチャンピオンをたくさん取ったら、
うん、
あの人カットすごいよねって、
うんうん、
そう言われるんじゃないかなと思って、
うんうん、
いや、これ僕のためのコンテストでしょって僕そう思ったんですよね。
うん、
やったーとかと思って。
うん
それでコンテストに挑戦をし続けたんですけども、
うん
まあ、それも自分の仕事が済んでからが練習だから、
うん、
その、本当に余裕なんか何もなく、
うん、
僕はチャンピオンになんか、なんか取るためには、
うん、
一番練習を起こしなきゃチャンピオンなんか取れないと思ってましたから。
うん、
だからね、朝焼けとか見るのが大好きでしたね。
うおー寝る時間ないじゃないですか。
ない、うん。だって寝ようと思わないんだよね。だってチャンピオン取りたいから。
でも体が。
いや、僕はチーターなんで。
チーター
だから、この体内の電池が、だって。
チーターって体内の電池がいっぱいあるんですか？
そうみたいな。あのね、それで僕の場合は、ね、チーターでも4つのタイプがあって、
あの、動物占いのチーターですね。
そうそう。
何かと思いました。
は、あの、
水前寺清子かと思いました。
それで、僕は、なんかこの長距離ランナーのチーターらしいんですよ。だからね、寝るとか休みの人が大嫌いで。
面白い。す
ごい大嫌いだった。僕にはなんか当時のこの一つの事件がね、
うん、
ちょうどこうちょうどあってね、
うん、
あのなんかこの笑っていいとも事件っていうのがあったんですね、僕たちの定休日は火曜日なんですよ、
うん、
それ前の日が南房ちょうど朝まで、うん、例えば、なんかこう飲んでても、なんかこう、12時ぐらいにはパッと目が覚めるんですよ。
うん、
そして茶の間に行って、ちょうど行ってテレビをぐっつけると、
うん、
あの、必ず笑っていいと思うが出てたの。
うん、
そして、自分が笑っていいと思うとか見るということは暇だということでしょ、
うん、
いや、人気美容師に、休みの日なんかないのに、
うん
いつもその定休日の日にはあっちこっちでカット講習とか頼まれたり、
うんうん、
そのとにかくこう人気美容師は全然休みがないのがかっこいいってこうずっと思ってたの。
うん、
僕が25、6、7、8歳の頃ですね。
うんうんうん、
だから、いつも笑っていいともうちょうど見てるたんびに、
うん、
いや何やってんだろうって、人気のない美容師で、うん、休みなのに美容界から講習も何も頼まれずに、
うん
こんなくだらな、今、そう、なんか、そのくだらなくはないんですけども、当時僕にこう撮ったら、
うん、
なんか最後の方はゲームとか、
うん、
なんかバカみたいなゲームさ、やって、俺こんなの見て何過ごしてんだって。
ああ。
だからっていいともなんか見てる場合じゃないっていうのが、また今週も笑っていいともなんか見てしまったみたいな
ね。すごい、ハングリーな青年にはそんな感じだ。 象徴みたいな感じだったんですね。
だから僕は火曜日はなんか全国中であちこちでカット講習をするような人気病師になりたいんだって、うん、だから自分に仕事が向いてるとかって、うん、そんなことをなんで考えるのかなって逆にそう思って、なんか今もそうなんだけども、やってみないとわかんないっしょみたいな、そしてまたやってみないとわかんないっしょとかでも、
うん、
なんかレベルがあってですね、
うんうんうん、
まあこれは男性の方が結構わかると思うんですけども、
うん、
まあ例えばスナックとか、ね、キャバクラとか行って、
うんうん、
そんなね、女性が7、8人ちょうどこういると、
うん、
大抵この一人は、うん、いやー私もともと美容師だったんですよっていう子は絶対いるの。それの子、うんと、この、その子たちをよくこう聞くと、
うん、
まあ、と、なんかこの美容師はちょっとはやってたんだけども、
うんう
ん、なんか言ってみれば美容師の卵たち、
うん、
だからそのカットとかできない時に、
うん、
いや、ちょっと、なんか、ちょっとこの仕事向いてないとかね。
うん、
いや、人間関係が、とか、先輩が、とか、
うん、
あの人とはどうも合わないとかっていうことで、
うん、
あと、それとずっと最初から最後までもずっとシャンプーばっかりですから。なんか手は荒れるしさ、私早くカットしたいのに、前にシャンプーとかヘルプとか手伝いとかね、なんかパーマ巻きとか、そんなことばっかりということで、カットとかまだちょうどたどり着かないちょうどこうちに、の仕事向いてないっていうことで、辞める方が 99.5%。
へー。
まあそれでカットとか一旦しだすと、
うん、
逆にこうやめる方の方が少ないんですよ。
へえ。
だからなんか例えば転職っていう言葉で言うならば、
うん、
本当のその仕事の醍醐味とか、
うん、
本当のその仕事の楽しみを、うん、なんか見つけて合わないとかって言うんだったらいいんだけど、
うん、
実は、その前で辞めてる方たちが、
うん、
多い子たちなんじゃないかなっていうふうな、
うん、
僕結構前向きな人間なんで、そうやって考えるんだけども、うん、どうです
か？どうなんでしょうね。だけど、やっぱ私から見てて、淳先生ってやっぱ本当にセンスも素晴らしいですし、うん、あ、器用でなかったらちょっとぐらい練習しても、カットコンテスト全国優勝とか、それが17回でしたっけ、
はい、
とかならないと思うんですよね。努力して努力して一回も優勝してないという人がきっと世界中にゴロゴロいると思うんですけど、
うん、
やっぱり淳先生は向いてらっしゃったんじゃないんでしょうかね、はい、例えば淳先生のお姉さんがなぜか自動車整備士をおすすめになったとして、
きつそうになってますよね、
うん、今でもまだ自動車整備士でなんか自動車整備のコンテストで優勝されてるかっていうとちょっと違うんじゃないかっていう思うんですが、
うん、
どうなんでしょう。
センスがいい、確かにね、うん、僕のセンスは変わってます。
かっこいいですよね。
いや、なんか、うん、なんかね、たまちゃんね、
うんうん、
これちょっと重要なことだから、なんか聞いてもらえます？
はい、すげえ聞きたいです、ぜひ。
ね、
うん、
僕はみんなが作るものが大嫌いで、
ほう、
きっと、なんかこう、なんか、こう、なんか流行が分かれば、今年はこんなのが、うん、がちょうどカットコンテストで流行るよっていうことが分かれば、
うん、
僕はしないんですよ。だから、
うん、
なんちゅうの、僕がコンテストとかの、その、この、いろはが分かってない時に、一回も入賞もしたこともないし、3年間、15回ぐらい連続でずっと出てたんだけども、なんか審査員が僕のモデルの前にグッと来ると、審査する気がないのか、ポンと僕の前のモデルをね、なんかこう、通り越しちゃうんですよ。きっと人はそれとか見ると、淳先生センスがないってそう思うと思う。だから僕は人が作るものは作らないし、
うん、
なんか変わったものが好きなんで、
うん、
変わったものをこう作ってたんですよね、いつも。そして僕はそれをもういつも見てて、
うん、
いや、この審査員センスないと思ってたの、僕は。
素晴らしい。
この作品評価しないでどうすんのみたいな。 だからセンスがいいとか悪いとかって僕当時分かんなかったんだけども、
うん、
で僕がなんで優勝できたかというと、
うん、
絶対優勝するぞっていうふうな強い信念が、
うん、
僕は誰にもあったからなのね、
うん、
だからセンスが良くても優勝したいって思わなければ、
うん、
まあただ今回勉強のために参加するかじゃ絶対優勝できないの、
うん、かっこいい。
いやいやいや、うんと、だからどっちが大事かっていうと、
うん、
絶対優勝してやるっていうふうな強い信念があるかないかは、
うん、
センスに勝るんだよね。
すごい響いてきますね。
響く？
響きますね。
あれ、子宮までグッときたんだ。
チュン先生、お得意の下ネタが出てまいりましたけれども。
いや、これ下ネタじゃないですか、
そう。
だって。
いや、もうちょっとスピっぽく言うと、第一チャクラまでガッときましたね。いやー、でも。
そして、
あ
まあ、なんかこう、僕は、
うん、
なんか、その、なんか、なんか、うんと、なんか、うん、なんかこのチャンピオンを取ることが目的じゃなくて、
うん、
まあ、みんなに なんか認められたい、
うん。
そして有名になって、
うん、
僕に一回もちょうどこのグッ、このグッドあったことがないような方でも、
うん、
純先生ってすごいって、
うん、
そう思われるために僕をチャンピオンとか取りたかったんで、一、
うん、
回二回チャンピオン取ったぐらいでは、
うん、
そのまぐれ感も、なんか、うんと、なんか知らないでしょ、
うん、
だから僕はたくさんとにかくこうチャンピオン取らないとダメだっていうふうな気持ちで、
うん、
1回取って、2回取って、3、4、5回取って、
うん、
6回、7回、8回、9回、10回取っても、
うん、
まだ有名にもなれなかったし、
うん、
自分に自信がついたとは思わなかったの。それで、12回、13回、14回、15回、16回。16回チャンピオン取ったのが36歳なんですよ。
うん、
そして、17回目のチャンピオンが46歳なんですよ。ブランクある。
うん。
それはどうしてかっていうと、
うん、
その、僕は16回チャンピオン、36歳で16回目のチャンピオンを取った時に、
うん、
この日本のこう美容界のコンテストの、流れとか、
うん、
なんか仕組みが分かったんですよ。どういうふうに分かったかっていうと、
うん、
その大きな大木がビダル察すんだと、
うんうん。
それとどうでもいいような小枝が他のコンテストなんだと。
う
ん、だから小枝のチャンピオン16回取っても、
うん、
やっぱ大木を倒さなければ認められないんだなっていうのが分かって、
うんうん、
36歳、16回目のチャンピオン取ってから、察す
ん
一本に僕は絞ろうと思ったの。
へぇ
まあ、そっからまた10年間ですよね。
ああ、ずっと、なんていうか、練習し続けたというか、挑み続けたみたいなことですか？
そうですね。
かっこいい。
なんていうか、僕、ね、なんか、この、例えば経営のセミナーとかさ、
うん、
そして目標達成のセミナーとかある、うん、ちょうどぐだるでしょ、
うん、
そしてその中で一番大事なことは何かって。
うん。
そういうふう、うん、うん。なんかこの、そういうふうなことで、
うん、
この自分がしたいことを、
うん、
ちょうど、なんかこの、そう、何年何月までにするのかっていう、
うん
うん、この目標達成の、うん、なんかその期限を、なんかその、決めなさいっていうことが、この一番大切らしいんですよね。
うんうん、
でも僕が例えば36歳で、
うん、
あと4年間、40になってチャンピオン取れなかったら、このコンテストは出ないで、
うん、
その別の目標を作ろうってそう思ってしまったら、
うん、
46歳のチャンピオンはなかったんですよね。
うん、
だから目標達成を、それを何年何月までするのかっていうことを、
うん、
僕に例えば経営の先生とかが、僕にそのアドバイスをこうなんかこうしてくれたら、
うん、
まあ、なんかそう期限を決められたと思うんですよ。
うんうんうん、
だって人生なんかね、なんか純粋短いんだよって、
うん、
そんな取れるまでね、なんかそれをこう挑戦とかしてて、
うん、
それがずっと取れなくてたったらね、
うん、
その、なんか大事なこととかできなくなっちゃうよって。
うん、
純さんそんな長い年月かけてね、それをやるっちゅんじゃなくて、うん、どっかで目標の年数作りなさいって、アドバイスされたと思うんですよ、きっと。
うんうん、
でも僕は、自信がつくまで、自分がそのビダル・サッスンのカットコンテストでチャンピオンなんか取るまでなんか挑戦しようって決めたのが、自分の直感で決めたんですけども、大正解でしたね。
へ
ぇー。チャンピオン取ってたら、価値がこんなにもなかった。46歳、18年がかりのチャンピオンというので雑誌にボーンと僕乗ったんですよ。
かっこいい。
46歳まで挑戦したんだっていうのが評価されて、これが20代とか30代でチャンピオン取ってたって、いや、頑張ったねだけで済んだんだけども、僕の価値がそれで上がっちゃったんですよね。なんちゅうんだろう、こう、まあ、結局それが天職かっていうと、例えばチャンピオン取ることが最終目標じゃなくて、自信を持つことが目標だったから、自信が持った途端に、カット講習は増えた、テレビは増えた、雑誌は増えた、いいことずくめだったの。いいのこんなんで、みたいな。だから、なんちゅうのかな、こう、仕事って、まあ、今日は転職の仕事だからね、
うん、
例えば仕事とか自分の悔いのないような仕事とかするためには、
うん、
この嫌な仕事とか向いてない仕事とかしたくないっていうのはそれはみんな考えると思うんだけども、
うん、
実は向いてない仕事って、
うん、
自分が決めてるだけで、
うん、
それをやってちょっとでも人にこの喜ばれることがちょっとあったら、
うん、
こんなそれが励みだったりとかしてもっと喜ばれようとか、
うん、
でもする作業が苦手とか、うん、いや確かになんか向いてないかもしれない、
うん、
でもその後の人に喜んでもらうために自分が苦手なことをやるのは何も苦にならないと思うんですよね、
うん、
だから何をもって仕事をするか、
うん
ということをもっと深く考えたら、うん、苦手なのが実は、
うん、
もっといいことをするための経験かもしれないし、
うん、
だから転職じゃないっていうその言葉すら僕には、
うん、
どうだろうね。
あの、置かれた場所で咲きなさい派なんですね。
うん、うん、うん、うん。そうなんですよ。
与えられた場を全うしなさい的な感じな。
うんうん、だから目の前の仕事を全力ですると、人に喜ばれる、
うん、
そしたらまたするの連続、
うん、
なんか僕だって、
うん、
例えば38年間仕事をやってたらさ、なんか例えばですよ、
うん、
僕が、担当をこねさ、そのお客さんに、
うん
まあ、例えば10人担当して、1日に2人ぐらいは、いやー気に食わないって、ちょっと変えてとか、何このカット好きじゃないわとか、10人中2人ぐらいを毎日ちょうど食うと言われてたら、向いてなかったかもしれない。なんか自分で、あ、俺はなんか向いてないわって、自分に負ける？だから、でも僕はそれは気にしなかったんですよ。
へ
ぇ。いいと思ってたんだけど、どなって、
うん。
なんでそれは嫌いなんだろうって。
うん、
だから、人のことはあまり僕は聞かないんで。でもこれきっと帰って友達とかが見ると絶対かっこいいってそういうのになって、
うん。
でもその時の僕のプライドはガタガタで、うん、いや似合わない下手くそとか。
うん、
でも、ああそうですかって言って僕は直してたんだ、
うん、
でもそれは僕は何も気に留めなかった。
へ
え。なるってあのなんかこのカットのいいところをって、
うん、
ただ慣れないだけでみたいな、
うん
うん、だから向いてない向いてる、
うん、
なんだろう、いやー向いてるのが転職向いてないのが転職じゃない、うん、という一概にはそれは言えませんよね、
うん
うん、もちろん。
なんか、話聞いてて思うのが、信じ抜けるかとか、人生をかけられるかとか、
うん、
そういうことかなって思いました。純先生にとっては、あの美容のお仕事とかカットの仕事っていうのが、
うん、
信じ抜くことができた だなって。
それね、うん、僕の大好きな方でビダル・サスンっていう方が、
うん、
そこでいるんですけども、うん、その方、1950年代に自分のサロン、うん、ちょうどロンドンのボンドストリートっていうふうなところに、うん、ほんと小さなサロンとか出したんですよ。
うん、
そして、この自分が美容界をなんか変えるんだという、
うん、
まあ、まあ、ちょうど50年代っていうと、うん、まあ、まあ、なんか、カーラーで巻いて、逆毛立てて、
うん、
女性がまだ社会進出が少なかった時なのね。
あの、奥様は魔女みたいな髪型の。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。うんと、うんと、この、その時にちょうどビダル・サスーンは時代をこうぐっと見て、
うん、
これから女性が社会進出をこのたくさんするだろうと。
うん、
だから、ちょっとこれまでのように、なんか美容室でしないと形がつけられな、れないような髪型じゃダメだと。
うん、
そしてこの自分でガーッとシャンプーをして、バーッと乾かすだけでちゃんと形がつく、うん、そういう風な髪型を自分は考えようと思って、
うん、
そしてカットを考えたの。
うん、
それまでの美容界にはカットメニューがなかったんですよ。
へぇ、
すごいでしょ。
はぁ、
のためのカットで、セットのためのカットだったから。
へ
ぇ、だから短い方が少なかったから。
あぁ。
だからカットするんだったら床屋さんみたいな。
巻き巻きするとこだったんですね。
そうなんですよ。
おやぁ。
だってみんな逆毛立ててセットしてローラーで巻いてみたいな。
うん、あぁ。
その時にちょうどビダル・サスーンはまあ、そのこれからは社会進出をするから女性が、
うん。
最初に女性の弁護士ができたのも50年代の後半から60年代ですね。
あの、ココ・シャネルとかは活躍したのはもっと前なんですか？
はい。それからまだに30年ぐらい前ですよね。
ああ。
天才ですよね。
ああ。
はい、
あ。
女性が自分で香水を、うん、その香水、香水でも自分でちょうどこの選べられないような女性はダメだとか、
う
ん、まあ女性働いてなかったんで当時、
うん、
なんか買い物するというと全部が男性が、
ああのプレゼントを待ってるしかない感じだったんですね。
そうそうそう、
へ、
そこでビダル・サスンが登場して、
うん、
そしてビダル・サスンすんのこサロンを作ったんですけども、
うん、
その当時のお客さんってみんなセットするっていうのが常識で、
うん、
うん、とそのサッスンにちょうど行くとハサミでカットとされるのも初めて、
うん、
そしてカーラーで巻かれない、
うん、
そしてあ逆毛も立てれない、
うん
うん、そんなのダメだって、
いやそんな
見てくださいよとか、
そんな時によくそれだけのことしましたね、実験的な。
そう、
キャ
ー、それの中でビダル・サッスンは、
うん、
まあその最近で言うと、そうなんか、そう顧客第一主義ってさ、うん、お客さんを満足することが大事だって、
うん、
でも、うん、とでもサッスンは一般の方の言うことなんかレベル低いと、いやこれからの時代はそうじゃないんだからっていうふうなことで、一切あのこのなんか巻いてくださいとか、ちょっと逆毛立ててて、うん、てっていうふうなことは一切聞かなかったの。
かっこいい。
だから最初は暇で潰れそうだったんだよ。
3
年は。そしてリピートがないでしょ、もちろん。
いや、その中でよく信じ抜きましたね、自分の方向性を。
ところが時代がね、追いついてきて、そしてミニスカートのツイギーが出て、ビートルズが来て、
うん、
カットですよ、あれ。
あの、次がビダル・サスーンのモデルだったっていう話を、あの、淳先生の投稿、フェイスブックの投稿から知って、読み漁っちゃいましたね、思わずね。
はい、
いい話でした。
次はね、
うん、
なんとサスーンサロンのとこの従業員の彼女だったんですよ。そしてたまたま防具の編集長がサロンにぐーっと来た時に、
うん、
たまたま髪やってる、その次とか見つけて、
うん、
あの子、いいわねって言って、で、そのまんまテストでカメラ撮って、
うん、
まあそれがたまたまその次の防具にこう乗ったら、
うん、
あっという間に世界中の人気者になっちゃったの、つい。
今写真見ても超可愛いですもんね。今いても大ヒット
ですよね。
うん。
10年代にそれをこうするわけですから、サッスンは。
すげえ、防具もすごいし、ビダル・サスもすげえ。
だから先ほどタマちゃんが言った自分を信じ抜くと、うん、っていうのはこういうことでしょ、結局。
そういうことですね。あの時代が追いついてなくて逆風が立っても自分を信じ抜くっていう。
そう。僕はそんな話に痺れましたね。
痺れますね。
うん、かっけーと思って。
かっこいい。そう、信じ抜けたら絶対に転職だし。
だってさ、もしそこで経営能力がなくて、金の資金がなかったら潰れてたんでしょ、さっすん。だって、全然リピート客なかったんだから。細々とやってて。すごいよね。潰れなくてよかったよ。
本当に。
ええー。
ちょっと、アップルコンピューターのジョブズとか思う。
ああ、はいはいはい。
すげえ。
だから僕は、ね、そういう風な話とかすごく好きで、
うん、
それがなんか頭の脳裏にどっかにこうしっかりと根付いてたんですね。だからね、僕はその顧客第一主義ってお客様が望めば何でもするっていう、僕はまあ、当然そうなんだけど、僕にはそこに、あ、そしてビダルサッスンのこうなんか素晴らしいのは、それまでの美容師はだから1950年代のまでの美容師は、その結構その顧客の言いなりだった美容師から、その美容師とこの人の尊厳を持たせてくれたっていう、なんか、それがヘアカットだったんですよね。さすがカット。だから働くっていうことに対して自分の誇り、それを持ってなんか働いたっていう、それがなんか僕の中でこうなんかぐっと僕の金銭になんか触れたというか、ずっと残ってるんですよね。
私は同意見なんですけど、ちょっとこう、ぜひ。ジュス先生ならどう説明するか聞いてみたくなったんですけど、勘違いで、お客さんが出望んでないことを押し付けちゃうような、一人よがりと、信念を貫き通すのと、どう違うっていうか、どこで自分を見分ければいいんですかね。自分は一人よがりに陥っちゃってるのか、それともこう、信じ抜くべきものを信じているのか、どっちなんだろうみたいに、不安になる時あると思うんですよね。
きっとそう思います。でもね、それがわかるのはね、その時じゃないかもしれませんね。
もうやってみようみたいな感じですか。
なんかこう、なんか何年か経って、その方とまたばったりどっかで会って、あなたはあの時なんか自己満足な病死だったわねとかって、そういうとか、先輩から、お前、あの時どうだって、あれでいいと思うか本当にって、何年か何ヶ月か経ってから、自分を冷静な目で見れないと、なんか自分がいいと思ってるからやるんですよね、僕たちは。それをなんか誰かから変だとかって言われても、あんたの見方が変なんじゃないのとか。冷静な目で見れるっていうのは、時間を置かないと、なかなか見れないと思うんですよね。一人よがりでもそうだし、ただね、僕はそのプロとこの人の仕事っていうことで語らせてもらうと、僕はあのロンドンが好きで、15年間毎年僕ロンドンの方にずっと、行ってたんですよね。そしてあのロンドンってすごい仕事がたぎっていうのがあって、スニーカー買いにちょうど行ったんですよ。そして僕は、2、3センチ大きかったから、いや、これちょっとでかすぎるって言ったら、ノーノーって。なんかこの、それがジャストサイズだとかって言うんですよ。でも僕はでかいからって絶対に。言っても向こうは、ノーノーって。なんかこの自分は、自分はプロなんだから、自分の方が正しいって。マジかよって、買わねえわ、じゃあ、みたいな。なんかそのぐらい自分のプライドをなんか持ってるんですよね。それともう一個が、僕がビダルサッスンのそのカットの勉強に、ちょうどロンドンまでちょうど行ってる時にね、たまたまサロンに僕がちょっとお邪魔をして、そして接客とかどんな髪型サロンで作るのかなっていうふうな、なんか見学、なんか、 見学をさせてもらったんですよね。
うん、
そしたら向こうの方で美容師とお客が喧嘩してるんですよ。
うん、ま
ちょっと僕には喧嘩してるように感じたんですよね。
うん、
言い合って、
うん。
そしてなんかこうパッと見た瞬間に、あ、これ、あ、なんかこれ、なんかちょっとこの髪型私は好きじゃないとか似合わないとかってちょっと言ってて、
うん、
そして美容師が弁解してるような感じのシーンだったの。
うん、
そしてそれをちょうど後からなんか通訳の方から聞いたんですよね。
うんうん、
さっき何話してたのって、喧嘩でしょって言ったら、うん、なんか美容師が作った髪型が顧客が気に食わないと、
うん、
だから変えてくれとかってちょうど言ってて、うん、そして美容師は、いや、これは絶対似合うから、
うん、
絶対にこれは変えなくても大丈夫って。でも、私は好きじゃないって。
うん、
そしたら、ちょうど美容師はどう答えたかっていうと、
うん、
僕はこれまでに、この何千人のカットもしてると。
うん、
そして、こんな勉強もして、こんな勉強もして、こんな勉強もしてると。
うん、
そして君は自分の好みだけで似合わないってそう言ってる、るんでしょって、
うん。
だから僕の方が正しいって。
うん、
そうすると顧客、なんかね、ロンドンってね、
うん、
結構その美容師とか、そのプロの言うことをちゃんと、ぐっと聞く耳持ってるんですよ。でも日本人って顧客が神様だから、お客様は神様ですだから、なんか顧客が言うと直さないと、ちょっとあの店ダメだわ、みたいな世界になってるでしょ？
そうですね。こっちは客だぞ、みたいな言葉がすごいよくね、まかり通る感じな。
そう。
うん、
それを僕は見たときに、俺はじゃあどうかと。
うん、
僕はこういうときどうしてるかなって考えた。
うん、
僕は何も弁解もせずに僕は直すだろうって、
うん。
そしてそれ似合わないんだけども、極力僕の能力で最大限、じゃあその子が似合うような、その子が求めるようなものを、まあそのまま作ると絶対ダメなんで、
うん、
少しでも可愛くこんなして僕は返すだろうなって僕、そう思ったの。
うん、
僕はその時に、
うん、
俺はプロとしての仕事してないなと思ったの。
へ
ぇー。で、僕はそのプロとして、これが似合うのにっていうことを説明もしないで、僕が弁解すると説明しないとダメだから僕喋りたくなかったから、もっと。俺は口下手だからといって、客の言うことに反論は一回もしたことなかったんですよ、本当に。それプロの仕事かと思ったの。
ああ。あ、プロってあるってことは、お客さんより権威っていうか、オーソリティみたいのがあるはずですもんね。知識とか、予備知識とか、情報とか。
何十倍もね。
ねえ。
それなのに、お客さんがこれをしてくれ、うん、はい、わかりましたと。
うん、
まあ、ちょっとは直すと思うよ。
うん、
なんかこう、ちょっとサイドはこうだから、もっとこうした方がいいですよねって。
うん。
うん、でも、その髪型の発端は、やっぱり、ぐっと顧客が決めることが多いじゃないですか。
うんうんうん、
お母さんなんかする方、僕の顧客だけですよ、お母さん。もう、そういうふうな、なんか僕は立場とか作っちゃったんで、
うん、
なんか僕の紹介をする方は、淳、うん、先生には絶対自分がこのしたい髪とか言っちゃダメだよって。すごい楽。なんかだから僕はそのままぐっと反論する美容師には僕はなれないと思ったの絶対に、
うん、
でもどっかでプロの仕事をしないとダメだから、
うん
うん、お客さんがその気分を害さない程度に、
うん、
本当はこんな感じもいいんだけどねって、
うん、
ちゃんと僕の考えてることを言わないとダメだと思った、
うん、
僕それまで言わなかったから、
うん、
全部大丈夫ですよ大丈夫ですよ大丈夫大丈夫いやあんた大丈夫ですからって、
うん、
でもプロの仕事っていうのはそうじゃないなっていうことを40歳ぐらいで気づかされましたね、うん、ビダラサスンで。
なんて言うんでしょう、こう顧客を啓発したり啓蒙したり教育したりする役割も 担うのがプロみたいな、
うん、そうですね。
そんなことなんだろうなって思いました。
でもね、それはね、経験が少ない時とか、まだカットし始めの20代、30代では、そこまでのレベルには達せないから、絶対に。だからやっぱり顧客第一主義を通して、お客さんの望むものをとりあえずは作りなさいって、
うん、
もうそういうかもしれないけどね、
うん、若い頃それも修行のうちでそれも大事ってことなんでしょうね。
そうですね、
うん、
なんつのこうそういうことばっかり僕考えてたから、
うん、
向いてるとか向いてないとか、うん、考える余裕すらなかったから、
うん、
走ること満載だったから、そしてカットコンテストにこう出るとチャンピオン取るわけですから、
うん、
まあ半可の練習ではチャンピオン取れないし、だからね、その転職っていうことで、あ、さっきのたまちゃんの僕に対する超質問にこれで大丈夫？
はい。
大丈夫でしたっけ？
質問なんでしたっけみたいな。おお、すさわじく聞き終われてたので、あ、自己満足と、
自己満足、
あの、本当に信念の違い、見分け方みたいな、はい、すぐにはわかんないっていう、やって、まずやってみろ、まずは信じてみろみたいな、
うん、
そんな感じですよ、ね、きっと、うん。
なんか数学じゃないから答えがないでしょ、
うん、
なんか、
で。
うん、あと好みも違うし、
うん、
いいと思ってても相手は好きじゃないかもしれないし、
うん、
相手はなんかなんか僕は普通に切ったつもりでもすんごい気に入ってくれたりさ、
うん、
こんな喜ぶんだみたいな、
うん、
そこ答えはないからね、
うん、
相手なんかさ、
うん、
例えばその人の状況によっても変わるじゃないですか答えは、
うん、
なんか
さ一時あれは自己満足だったって思った後でやっぱりあれでし、あれは信念だったって10年後変わるとかその逆とかね、
うん、
ありそうですもんね。
そうそう、
うん、
そしてまたお客さんもなんか例えば就職先でね、
うん、
例えば短くカットとしてこいと、
うん、
そして君は超女子アナなんだから、
うん、
だから前髪は全部出せと、
うん、
だからこのしっかりとちょうどしっかりとちょうど、このしっかりとちょうどおでこを出して耳にかけたショートカットに越してこいって、
うん、
そうやって職場で言われ、
うん、
自分はそれを望んで美容室にグッと来たのに、
うん、
あなたショート似合いませんよって言って気になかったとか、
うん、
でもまたその方の仕事が変わって、
うん、
男性にちょっと受けなければダメだから、
うん、
あんまりそのきつそうな髪型はダメだから前髪下げてパーマかけようと、
うん
うん、そうやってぐっと来てるのに、あなたはおでこ出した方が似合いますよとかって言われてたら、うん、なんか好きじゃないとか、
うん、
好き嫌いとか似合うとか似合わないも、
うん、
その人の環境とか立場によっても変わってくるでしょ、
うん、そうですね。確かにそう言われてみれば。
だからなんかこう、今日は好きだけども、
うん、
だから今日はこれが好きだからこれになんかしてって。
うん、
そしてで僕も今日はそれはなんか似合わないと思うよって、
うん、
でも明日になったらちょっとわかんないなみたいな。だから不安定の中でお互いがどこまで歩み寄るかみたいな、
うん、
なんかよくこういうことがあるんですよ、
うん、
なんかね、
うん、
例えばそのこうしてほしいっていう言葉には、
うん、
実はそれはその時に、どうしても、もうなんか、なんか、なんかこう、なんか、こう、なんかどうするって聞かれたから、なんか、こうしてって言ったかもしれない。でも、例えば聞く側は、その真意をちゃんと受け取らないとダメでしょ。きっとこの人こう言ったんだけども、本当はこうしてほしいから、これをたまたま言ったんじゃないかなとか。その、相手の真意をどれだけ汲み取れるかとか、
うん、
じゃないと真実ってわからないと思うのね、きっと、
うん
うん。そして価値観もだんだん喋ってると価値観って変わるし、もちろん。
うん、
そんな考えもあったんだ、で、さっきまでいいと思ってたのが、これじゃない方がいいねって気づく場合もあるでしょ。
うん、
だから、日々お互いを成長させる、
うん、
とは、どんどん価値観も変わるし、
うん、
僕が作ってる、あ、僕、 うんと僕の出版で僕の DVD があって、
うん、
この Tomorrow is ちょうどこの Another Day ってあって、
うん、
ちょうどこの明日は違う日っていう、
うん
うん、今日かっこいいと思ったことが、うん、明日もかっこいいとは限らないんだよとか、
うんうん、
今日正しいと思ったことが明日も正しいとは限らないんだよって、うんうん、だからちゃんと時代をちゃんと捉えて、
うん、
なんかこう、その自分も変化していかないと時代に遅れちゃうよ、みたいな、
うん。
それは全然今回の話には関係なかったでしょうか。
いや、めっちゃ、関係あります。すごいこう考えさせられながら聞いてましたね。核みたいな、核になるものっていうの、うん、信念みたいなのは、絶対に譲ったら曲げちゃし、うん実しちゃいけないんだと思うんですけど、うん、その周りにこう柔軟な層みたいなのは絶対必要で、
その、
うん、周囲、クライアントさんとか、うん、勤め先の上司とか、うん、そういう同僚とか、そういう人たちとちゃんと譲り合いながら、うん、相談し合いながら、コミュニケーション取りながらってやっていくみたいなのが、
うんうん、
自分磨きみたいな。になるんだろうなって。
ね、やっぱり柔軟なね、対応力とか。
うん、ダメなものはダメです、みたいな。ショートがいいなって、あなたセンスないですね、みたいな。そういうんじゃないんだろうなっていう。
でも昔結構あったけどね、僕ね。
そうなんですか。
いやー、その髪型絶対しないとか。いやー、それするんだったら別な、別
な曲ですとか。すごいですね。
まあ、でもそれも大事な時もあるのかもしれないね。
それも経験なんですよね。それも。
経験で、お客さんはすごい迷惑だけどね。
お互い様磨き合いなんじゃないですかね。はう、いやもうめちゃめちゃ面白い話でもっと聞いておきたいんですけど、時間が、になってしまいました。最後いつも告知タイムにしていただいてるんですけど、ジュン先生のカットはどこに行ったら切っていただけるんですかとか。
そうですね。僕が切るには紹介じゃないと僕切らないので。
すごい。
そして僕に任せるっていう腰しか僕はしないんですよね。
さすが。
いやいや。その方がね、その方がまたお互いのためなんですよ。
うん。
それで、もししてもらいたいんだったら、
うん、
まあ、これが、なんか、たまちゃんの紹介とか言ってもらえればするし、その代わり僕全力でしますからね。
うん。
そしてカットだって1時間じゃ絶対足りないし。
うん。
だから、例えば時間何時間でって言ったら僕絶対しませんから、その時。
ゆ
っくり来てくださいって。
ああ、2時間ぐらい開けておけばいい感じですか？
そうですね。最低でも。
最低で。できたら3時間とか言
った。3時間もちょっとオーバーですけども。それが札幌の中央区のパルコの真横に、
うん、
パレードビルっていうのがあって、
うん、
そのシャワー通りっていうのがあって、小道が。
うん、
そこのシャワー通りのパル、パレードビルの、
うん
ちょうどこう、うん、一階が、
うん
うん、宮古シアコーヒーと僕の美容室のプレーサーが入ってるの。だから、右側がプレーサー、左側が宮古シアコーヒーなんですよ。
うんうんうん、
それが素敵なビルで、石造りの。
うん、いつも写真載ってるとこですね。う
ん、僕が20年間、いつかはここでしたいなっていうのが去年できたんですよ。20年かかって。
すごい、はい。
そこのプレサというところで、うん、やってますんで、もしネットとかで札幌淳先生とか川根淳二で検索すると、
うん、
僕のプロフィールとか Facebook とかね、たくさん出てきますから、
うんうん、
そこで何でもいいからメッセージでもくれたり、
うん、
くれると、
うん、
僕はすごい親切ですからね。詳しく。で僕は、このちゃんと答えますよ。
うん、素晴らしい。
うん。
予約必要なんですよね、もちろん。
川根、ね、
重視さん。
重ですね。
重視で。検索して、
うん、
そこに多分電話番号とかが出て
き
て、
はい、
そちらに予約を入れて。
はい。プレサと言いますから。
プレサ。
はい。
プレサ。
はい。
淳先生、プレサとかでも出ますね、きっと。
そうですね。
ああ、もう。で、あと、先生は毎週水曜日に、 あのラジオもされてるんですもんね。
そうなんですよ。毎週水曜日の9時から10時まで。
はい。ネットラジオ続けて聞いていただけるので、皆さんよろしく。
あ、そうですね。いやー、なんか、あ、うんと、それ、あの、それ、それ、また来週のゲストが、
うん、
あの、ちょうど、ガンだった、このなんか、ちょうど、杉浦隆之さんっていう方が、その全国中回って、その、ガンのための方に、一生懸命、うん、あの、講演会とか、ちょうど、承知してる方がゲストなんですけども、がんの方はぜひ聞いてもらいたい。
お話だけ、大噂だけ散々伺ったこと。
はい。がんなんかに負けるなっていうふうな方ですから。
かっこいい。ぜひ
もらいますよ。
そちらの、あの、はい、情報とかは、
はい。
淳先生の PMA で行こうで検索したら出ます
ね。そうそうそう。
淳先生の。何ラジオでしたっけ？
これは白石 FM ラジオで、
うん、
ちょうどこの with s っていうローマ字で、うん、with s っていうのでね、
うん、
きっと札幌淳先生の PMA で行こうとか、札幌淳先生で検索すると僕全部に書いてますんで、
ユーストリームですからあれですよね、日本中の方というか世界中の人が
世界から、はい、
聞けるし見れるみたいな感じ
ですね、はい、画像も動画も、
ね、
はい、まあ、結構僕のラジオなんで結構下ネタ多いんですけどね、申し訳ないけど。
さっきも見てました。うん、ちょっと下ネタを、ちょっとおっしゃってました。
はい、なんかもう、そういうことも堂々と僕がちょうど言っても、またこの許されるっていうね、うん、ありがたいね。
ね、
自分で作り上げました、この立場を。
Facebook とかもね、お友達申請されると面白いですね、淳先生の、書き込み全部ね。書き込みの本文はものすごい熱くて、今日の話みたいな、おーって絞るようなこと書かれてて、コメント欄になると、下ネタの音霊、オンパレードみたいな。
ガラッとくれるんですよ、あれ不思
議。面白いですよね。
うん。
Facebook されてる方は、ぜひお友達申請されるといいと思います。あの、
順次で計算でき
ます。ネットラジ聞きましたって言っていただけると、きっと許可申請を受け付けていただけると思います。予約、あの、カットの予約も多分受け付けていただけると思います。
はい。
はあ、じゃあ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いくみちゃんも最後に亀岡さんの告知をもう一度とかいかがですか？あ、他にも告知あれば。あ、ネットラジのオフ会とかしてくれるんですよね、いくみちゃんね。あ、
そうです。ネットラジオのあの生徒愛特集を聞いてちょっと衝撃を受けた5月を経て、7月にちょっとそれを聞いたメンバーで、あの、いつもスカイブっていうあのおしゃべりする時間を持ってるんですけど、ちょっとやってみようかなと思って7月9日に9時から始めてみます。
スカイプで、グループスカイプで、おしゃべり。
はい、そうです。
日本どこからでもスカイプさえあれば、とネット通信環境さえあれば、参加できるので、
うん、
興味のある方は、これはどう検索したらいきますかね。畑山、ひらがな畑山いくみ
で。そうですね。あと、Facebook も同じ畑山いくみと、あと、スカイプで出るのかな？やったことないんですけど。
スカイブなんですよね。
はい、ブです。
スカイプで、はい、あの、部活動の部の感じがあって、スカイブってやってるんですよね。
スカイプじゃなくて部です。
そんな名前でやってる人あんまりないかもしれない。うん、あ、でも、スカイダイビングの人たちとかやってる、あの。
あ、スカイブ。そうですね。
スカイブで検索したらちょっと出なかったかな。
出なかったかな。
Google かな。
私は、あの、たまちゃんのメールマガに今度載せていただくことになったので。
私のメールマガから。
うん、そこから来てこれれば、いいのかな、
うん。
4人ぐらいなの、すごい少人数でやるので。
あ
んまりひっそりこっそりやってる感じです。
スカイブでは残念ながら出なかったので、ひらがな畑山いくみで検索すると、はい、あの、アメブロとかフェイスブックとかがヒットするので、はい、そちらから、
はい、お願いします。
こちらから、あの、興味のある方、アクセスお願いします。
はい。
じゃあ、私の方はネットラジで、第1週、第3週の水曜日に今後もしばらく、転職の見つけ方、つき方みたいなのやっていって、今後面白い方をお呼びするので、皆さんもよかったら聞いてってください。それでは遅くまでありがとうございました。お忙しいところを。
とんでもないです。
あの、ラジオ局から集まっていただいてて、ラジオ局の皆様にもよろしくお伝えください。
かしこまりました。
久美ちゃんを突然呼び立てました。
ありがとうございます。いい話をたくさん聞いて。
ね、すごい面白かったですよね。うん、
あ、地球にグッと来るから。
あ、地球に来ましたよね。
グッと来て。
コメントが来てるの、やばいよね、忘れてた。渡辺育子ちゃんが Facebook に、新年は才能を超える、痺れます。育美さん出演おめでとうございますってコメントくださってます。新年は才能を超えるって素敵なまとめですよね。この言葉、私たち喋ってないのに、渡辺育子ちゃんが。
素晴らしい。
まとめてくれた感じ。ね、素晴らしいですよね。そういうことでしたね。新年は才能を超えるのだ。信じ続けられるなら、才能ちょっとぐらいないかもって思ってもやれと。転職かどうかなって後から考えろみたいな、そんな感じですね。
そうですね。
ではでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。そうそう、
ありがとうございました。
おやすみ
なさ
い。おやすみなさい。